説教思いを一つに石橋秀夫牧師です。
昨日は越谷教会の教領牧師でやられた川端幸雄先生の火葬とそして納骨式をしてまいりました。火葬は所沢市営の斎場で行われまして、納骨は神奈川八景ですから、京急が事故ですから金沢八景まで行くのかと思いまして、行けるかどうか心配ではあったんですが、行けたとしてもどうなるだろうと思ったんですが、火葬が終わって駅に行くそのところで30分前に開通しましたということで、交通上の問題はもう何の問題もなく行ってくることができました。川端幸雄先生は2018年3月2日に召されました。検体を申し出ていましたから、亡くなられてすぐに防衛医科大学の方に運ばれていきまして、土曜日に防衛大の方から帰ってくると。火葬は大学でするものですから、所沢にある防衛大学、防衛医科大学から、遺体が所沢の市の斎場に運ばれて火葬ということになりました。2016年の3月10日に秀子牧師が召されまして、その時に幸雄先生は、私の葬儀はもうここですることになるということで、秀子先生の葬儀が川端先生の葬儀、幸雄先生の葬儀として受け止められておりましたので、越谷教会としては忍ぶ会をいたしましたが、特に葬儀はいたしませんでした。ですから今回、火葬全式礼拝として、この礼拝を遺族の方々と守っていきたい、そしてまた川端幸雄先生の思いをそこで、遺族の方々とその思いを共有したいということで、礼拝をいたしました。そこで、教会セミナーで川端先生のインタビューしましたね。そのインタビューの記事が三つ葉に掲載されておりますが、それを印刷して持ってまいりまして、皆さんの前で紹介いたしました。大変喜んでくださって、幸雄先生のことをその文章から忍ぶことができました。覚えていらっしゃる方もいらっしゃると思いますが、信仰の先輩に聞くという、そういうことで全体2月にいつもセミナーしておりますけども、豊川長老がお願いした時に嫌だって言ったんですね。信仰の先輩に聞くでは受けられない、疑い深い信仰の先輩に聞くだったら引き受ける、ということで、疑い深い信仰の先輩に聞くということでインタビューがなされたわけです。最後のところでは本当に笑いの渦となりましたが、牧師になっていいことは何、ありましたかって聞いたら何もありません。牧師になって困ったことはありますかって聞かれたら毎日困っていますと答えられて、このことは本当に我々大笑いしながら聞いたわけです。川端幸雄先生は本当に誠実な先生です。そして疑い深い、信仰の先輩に聞くという疑い深いということにおいては、川端幸雄先生はギリシャ語の大家です。教文化から日本語の大訳のギリシャ語の聖書をマタイからずっと出版されております。疑い深いというのは、進学校に行ってギリシャ語のことを勉強し始めて、ギリシャ語で聖書を読み始めたら疑うことが多すぎるということで、聖書を読むのは 疑って読むことが大切だ、そんな話をされたわけです。聖書を疑って読む、それも大切なことです。疑って読む、川端幸夫先生のことですが、徹底して疑って読む。そうしたらどうなるか。聖書は疑って疑って疑って読んだら、聖書の真理に目が開かれるということで、まあ、そのところにも川端幸夫先生の信仰が示されているわけです。私たちが大変驚かされたことがあります。新学生時代、戦争中、神社参拝が求められたり、宮城遥拝がなされた。これに対しては断固反対して、それに従わなかった。そのために進学校の先輩から殴られたという話を聞いたわけです。戦争中は宮城遥拝が求められて、越谷教会でも宮城遥拝をしてから礼拝が捧げられたわけです。主イエスキリスト、子なる神、父なる神、聖霊なる神、三位一体の神を信ずるという信仰、私たちの中心です。この信仰を告白する川端幸夫先生においては、そこに異なる神が、偶像の神が入る余地はない。このところは大変教えられたわけです。戦争中、多くの教会が、全ての教会が球場遥拝をしながらでなければ礼拝ができなかったという時代的な状況の中で、もうやむを得ない、仕方がないということにもなるわけでありますが、しかしまたそれで良いのかという問いを受け続けているわけです。神を礼拝しながら偶像を礼拝することはできません。天皇を神として礼拝することはできません。そのことを川端幸夫先生は断固として信仰を貫かれた。殴られても、社会からどのような目で見られても球場遥拝はしない、神以外のものを神として拝まないという徹底した信仰を貫かれたということは、大変考えさせられたことであります。私たちの心の中に何があるかということが問われるわけです。また問われているわけです、パウロから。私たちの心はキリストの愛に包まれているか、そこから出てくる、押し出される愛の技を行うものであるかどうか、このローマ書の12章の9節以下の言葉から教えられたり問われたりしているわけです。すなわちパウロ自身がキリストの愛に圧倒されていた、驚いていた、そこから溢れるような愛の技が旧説から語られてきたわけであります。兄弟愛として、その一として前回この部分を学んだわけです。前回も旧説から通読いたしました。今日も通読いたしました。その2として16節以下を今日は学ぶのであります。しかしそこでパウロから示されたことは、あなたの心を包んでいるものは何ですか、あなたの心の中に溢れているものは何ですかということが問われたわけです。パウロの言葉を学びながら、幸夫先生の、幸夫牧師の信仰につながる思いをしながら、この聖書の箇所を今日は学びたいのであります。キリストの愛に圧倒されて、そこから溢れ出る愛の言葉、それを旧説から学んだわけです。愛の賛歌として第一コリント13章にも目を向けたわけです。非常に文学作品として高いレベルのものがそこで記されている。もう歌うがごとく溢れ出るようにパウロが語っている美しい言葉として、第一コリントの13章を私はすぐに思い浮かべることができるわけであります。川端幸夫先生、ギリシャ語の大家から、このところを読み 先生が何としてるか、それはこの旧説からのこの言葉、実に美しいギリシャ語の言葉で語られてるんですよと教えてくれるに違いない。それほど美しい言葉でパウロが語っている、その言葉を今学んでいるわけであります。17節から18節を見ていただきたいと思います。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさいと、このようにパウロは語るわけであります。16節からは外の世界に対していかに生きたらよいかということが語られるわけであります。兄弟愛について語られました。教会の中における愛の技について語られました。それでは外に対してどのように生きたらよいかということが語られていくわけであります。そして17節と18節のこの言葉に目を向けるわけであります。川端先生は正直でありますから、牧師になった、なって困ったことは毎日困っています。このような御言葉を聞きながら、この御言葉を神の言葉として聞けば聞くほど困ってしまうということがあるのではないかと思うわけであります。このように御言葉が示されているけれども、このように生きることができない自分の姿を見て困ってしまうという信仰者は少なくないのではないかと思います。この歌詞を読みながら、17節のところで最後の方、心がけなさい、13節のところで、できればという2つの言葉が示されているわけであります。心がけなさい、できればということで示されることは、この御言葉のように生きることは難しい、私の限界というものがこの言葉で、示されているように思うわけであります。復讐心、敵意、なかなか復讐心や敵意を克服できませんし、悪口を言われたらすぐ言い返す、ということはあると思います。自分が正しいと思いますと、もう相手に言われると徹底的に相手に対する怒りを爆発するということがあると思いますし、また悪口を言わないで怒らないで生きることができるかとなりますと、大変難しいということになるわけであります。復讐心や敵意からの克服が求められていますが、その力は私たちにはありません。すべての人と平和に過ごしなさいと言われても困ってしまうわけであります。現実の自分の心の中を見つめますと、その心の中では怒りや不安がいっぱいであって、そういう日々を過ごしてしまうという、それは私においてはいつも起こってくることであります。絶対平和というものを人間の力で作り出すことはできません。悪口は裏切られて黙っていることはできません。自分の側に正当性があれば、その怒りは相手を攻撃する思いはもう限りなく膨らんでいくわけであります。このような直ちにパウロが先週示されたこと、キリストの愛を見つめなさい、今日の聖書から響くパウロの言葉は、それゆえに キリストに集中しなさいとの言葉が、エフェソ書の関連の中で示されてくるわけであります。エフェソ書の2章の13節から16節を見ていただきたいと思います。354ページであります。352ページのエフェソ書2章の13節からお読みいたします。しかしあなた方は以前は遠くに生きていました。しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのです。実にキリストは私の平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒づくめの律法を破棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされましたと、キリストの平和が語られていくわけであります。パウロ自身キリストに集中して語るわけであります。13節でキリストイエスにおいて、キリストの血によって、十字架を通して、十字架によって敵意を滅ぼされましたと、キリストに集中して語られる平和が示されてくるわけであります。すべての人と平和に過ごすために私たちに求められることは、このキリストに集中することが求められていくわけであります。19節を見ていただきますと、ロマ書に戻りまして19節、愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてありますと、このように示されてくるわけであります。今日の説教題は、思いを一つにしてという説教題をつけましたが、それは16節の言葉から与えられた説教題であります。互いに思いを一つにし、高ぶらずと語られていくわけでありますが、互いに思いを一つにする、この世界で生きるために私が互いに思いを一つにするということはどういうことであるか語られていくわけであります。すなわち、すべての人と平和に過ごすために思いを一つにすること、それが求められているわけであります。思いを一つにするということで第一に私たちが目を向けること、それは何であるかということが、この19節の言葉から示されてくるわけであります。愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。平和に生きるために思いを一つしなければならない第一の言葉、神の怒りに任せなさいと示されてくるわけであります。怒り狂う私たちに対して、怒りを神の怒りに任せなさいと語られるわけであります。乙女との資料でギリシャ語の言葉がを記しておきましたが、とても大切なのでそこに記されてあります。怒りという、これはギリシャ語ではオルゲーというふうに言うんですが、手という言葉が付けられています。これは定冠詞です。定冠詞で手オルゲーとなりますと、もう怒りは神のもの、神のものだけだという強い思いがこの言葉によって新しに示されているわけであります。私たちが怒り狂う、しかしその怒りは誰のものか 怒りは神のものだと強く私たちに示しながら、このことにおいて思いを一つにしなさいと私たちにパウロは語ってくるわけであります。主イエスキリストが十字架で命を捧げてくださった、そこに神の激しい怒りと裁きが示されているのであります。本来私たちがその罪によって神の怒りを受けなければならない、そのところで三位一体の子なる神がその怒りを一身に受けてくださった、イエス様の十字架の死ということにおいて神の怒りがいかに凄まじいかということが示されてくるわけであります。この神の怒りを主イエスが担ってくださり、私たちは神の怒りから救われた、その罪から救われた。そのイエス様の十字架を見つめるときに、怒りは本当に神のみが怒ることがおできになることであり、私たちはこの怒りを神のものとして受け止めということが求められていくわけであります。もう一つギリシャ語の言葉をそこに印刷してありますが、神の怒りに任せなさい、任せなさいというこの言葉も非常に重要な言葉であります。そこではディノナイトポンという言葉が使われています。皆さんの印刷物の中にはちょっと間違っていますね。小さいイをディノナイトポンと、トポンですから、それを今すぐ訂正してください。ここに新学生がいますから、ギリシャ語間違ってんじゃないかって言われると腹が立ちますので、あ、すいません、腹立っちゃいけないですね。つい本音が出ちゃいました。腹立ってはいけません。任せなさいという言葉、これはですね、別の意味として、デドナイドポンという言葉は場所を与えなさいというふうに訳すことができます。場所を与えなさい、空にしなさいという意味があります。場所を与えなさい、空にしなさい、怒り狂っている、そのところを空にしなさい、怒りは誰のものであるか考えなさい、その怒りから救われたことを思い、十字架の罪の許しの中に生かされている、そのキリストの愛で埋め尽くしなさい、このように示される言葉であります。私たちの心に、中にあるものは何であるか、私たちの行動、それを、ね、その根にあるものは何であるか示されるわけであります。怒りから発する技とやるとすれば、それはどうしても平和を壊す技になってしまうわけであります。自分が正しいと思えば思うほど平和を壊す技になってしまうということを私たちは経験的に知ることができるわけであります。20節21節を見ていきますと、あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ、そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる、悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい、と語られるわけであります。まあ、復讐するということは膨大なエネルギーが求められます。そのエネルギーを愛の技に用いなさいと教えられてくるわけでありますが、まあ、本当に私たちはテレビを見ながら復讐物語で見しているわけです。ものすごいエネルギーを使って復讐する、そ それが満たされると流因が下がるという、そういうテレビをいつも満たされている、喜んで見ているということがあるわけであります。悪に対して悪ということでは、悪の連鎖は無限に広がっていくわけであります。悪に勝つのは善しかありません。ですからパウロは箴言25章の21節から22節の言葉を引用するわけであります。お手元の資料に印刷してありますが、あなたを憎む者が飢えているならパンを与えよ、乾いているなら水を飲ませよ、こうしてあなた方は罪人を彼のために積む、そして主はあなたに報いられる。この御言葉からこの聖書の箇所を示されていくわけであります。善の技によって悪の連鎖を断ち切るということで示されてくるわけでありますが、燃えた炭火を彼の頭に積むということがどういうことであるか、それはいたたまれない思いであると言ってよいのであります。また炭火を頭に積むことによって兜を脱ぐと解することもできます。武装を解除するということです。敵意を持って戦っていたその関係の中で、相手が乾いている時に水を飲ませ、飢えている時にパンを与えてくれる、その愛の技によって武装を解除する。また愛を持って接することによって、相手のために炭火を積むことになる。それもいたたまれない思い、そして、悪を超えて敵意を超えてお互いの平和の道が切り開かれると教えられていくわけであります。悪の連鎖をどのように断ち切るかということが示されるわけでありますが、最後にエフェソ書の言葉、2章の26節のエフェソ書の言葉に目を向けたいのであります。4章ですね、エフェソ書4章の、この御言葉に目を向けたいのであります。このところで怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。悪魔に隙を与えてはなりませんとパウロの言葉が示されるわけであります。悪魔に隙を与えてはなりませんという、隙を与えてはなりませんというのは、先ほどのローマ書で示された同じギリシャ語の言葉がここで用いられているのであります。知らぬうちに悪が入り込む、罪を犯し、怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。もういかに怒りが膨らんでいくと、私の心の中にポカッと湧いてくる、その湧いてくるところに悪魔が入り込む、罪が入り込む、知らず知らずのうちに悪魔が入り込んで神の前に大きな罪を犯してしまうことになる。いつの間にか罪が、悪魔が私の中に入り込んでしまうということがあるとエフェソ書の言葉から教えられるわけであります。すべての人と平和に暮らしなさい そのために善をもって悪に勝つために十字架のキリストに集中しなさい。今日の御言葉から主のメッセージとして私たちは聞かされていくことができるわけであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、ロマ書に学ぶことができ感謝いたします。自分の生活の中で怒ること、また人を裁くこと、そのことから自由になることができない自分の罪を思い主の前に懺悔いたします。すべての人と平和に暮らしなさい、そのために思いを一つにしなさいと、私たちの心の中にある怒り、そこを空にして、そこにキリストを集中して十字架のキリストの許しの愛に満たしなさいと教えられています。どうぞ私たち自身の内なる問題に目を向けながら、このキリストに集中していくことができますように、キリストの力をいただき、キリストの許しの愛の中で、すべての人と平和に暮らすものとして生かしめてください。そのための力が私たち一人一人に与えられますように、この礼拝に出席されたお一人お一人の上に主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。